セロ引きの豪手宮沢賢治、朗読平田恵美。豪手は町の活動写真館でセロを引く係でしたけれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学習の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色、風のように鳴っています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして、楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。とててててて、ここからやり直し。はい、みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシは顔を真っ赤にして額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るなあ。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の封を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をして、またパタッと手を打ちました。またかと、ゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛へ目を近づけて、何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴鍛冶だの里親のでっちなんかの寄りつどりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おいゴーシュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもんな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。 高貴ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセラを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中も遠に過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。
星くんか。
ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところがスーッと扉を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。
ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。
なんだと？ゴーシュが聞きました。
これおみやです、食べてください。
三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃを一遍に怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った？第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。行ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。
先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのとろめらいを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。
生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ引きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれよとしばらく考えました。
いやー、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。
生意気だ、生意気だ、生意気だ。ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、
にわかに気を変えて言いました。では、引くよ。合子は何と思ったか、戸に鍵を買って、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して、証を消しました。すると、外から、20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと？
トロメライ、ロマチックシューマン作曲。
猫は口を吹いて澄まして言いました。
そうか、トロメライというのは、こういうのか？
セロ弾きは何と思ったか。まず、ハンケチを引き裂いて、自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いで、インドの虎狩りという符を弾き始めました。すると、猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと扉へ体をぶっつけましたが、扉は開きませんでした。猫は、さあこれはもう一世一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやり出しました。
先生、もうたくさんです、たくさんですよ。
五章ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。
黙れ、これから虎を捕まえるところだ。
猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるぐる合子を回りました。合子も少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、
先生、今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。
セロ弾きはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、
どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。
猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。
ははあ、少し荒れたね。
セロ引きは言いながら、いきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って、頭でドンとぶつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロ、逃げ道をこさえようとしました。ゴーシはしばらく面白そうに見ていましたが、
出してやるよ、もう来るなよバカ。
セロヒキは扉を開けて、猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎても、ゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。
猫、まだ懲りないのか。
ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポ
ポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコウでした。
鳥まで来るなんて、何の用だ。
ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。
カッコウドリはすまして言いました。
ゴーシュは笑って、
音楽だと？お前の歌はカッコウカッコウと言うだけじゃないか。
すると、カッコウが大変真面目に、
それなんですけれども、難しいですからね、と言いました。
難しいもんか。お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。
ところがそれがひどいんです。
例えば、カッコーとこう泣くのと、
カッコ
ーとこう泣くのとでは、聞いていてもよほど違うでしょう。
違わないね。
では、あなたにはわからないんです。
私らの仲間なら、
カッコ
ーと一万言えば、一万みんな違うんです。
勝手だよ。そんなにわかってるなら、何も俺のところへ来なくてもいいではないか。
ところが、私はドレミファを正確にやりたいんです。
ドレミファもクソもあるか。
ええ、外国へ行く前にぜひ一度いるんです。
外国もクソもあるか。
先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。
うるさいなあ。そら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。
ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、
ドレミファソラシノ
と弾きました。すると、カッコーは慌てて羽をバタバタしました。
違います、違います。そんなんでないんです。
うるさいな。では、お前やってごらん。
こうですよ。
カッコーは体を前に曲げて、しばらく構えてから、
カッコ
ーと一つ鳴きました。
なんだい。それがドレミファかい。
お前たちには、それではドレミファも、第六交響楽も同じなんだな。
それは違います。
どう違うんだ？
難しいのは、これをたくさん続けたのがあるんです。
つまりこうだろう。
セロ弾きは、またセロを取って、
カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、
と続けて弾きました。すると、カッコーは大変喜んで、途中から、
カッコー、カッコー、カッコー、カッコー、
とついて叫びました。それももう一生懸命、体を曲げて、いつまでも叫ぶのです。
ゴーシュはとうとう手が痛くなって、ほら、いい加減にしないか、
と言いながらやめました。すると、カッコーは残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっと、
カッコー、カクー、カッカッカッカッカッ、
と言ってやめました。ゴーシュがすっかり怒ってしまって、
こら、鳥、もう用が済んだら帰れ、
と言いました。
どうかもう一遍弾いてください。
あなたのはいいようだけれども、少し違うんです。
なんだと？俺が貴様に教わっているんではないんだぞ。帰らんか。
どうか、たったもう一遍お願いです。どうか。
カッコーは頭を何遍もコンコン下げました。
では、これっきりだよ。
ゴーシュは弓を構えました。
カッコーはグッと一つ息をして、
ってはなるべく長くお願いいたします」と言ってまた一つお辞儀をしました。
嫌になっちまうな。
ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコーはまたまるで本気になって、
カッコーカッコーカッコ
ーと体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにハマっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど格好の方がいいような気がするのでした。
えい、こんなバカなことをしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか。
とゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。すると格好はドシンと頭を叩かれたようにフラフラっとして、それからまたさっきのように
カッコーカッコーカッコーカッカッカッカッカッ
と言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、
なぜやめたんですか？僕らならどんな意気ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ、
と言いました。
何を生意気な、こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。
ゴーシュは窓を指さしました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。
ではお日様の出るまでどうぞ、もう一遍、ちょっとですから。
カッコーはまた頭を下げました。
黙れ、いい気になって、このバカ鳥め、出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。
ゴーシュはどんと床を踏みました。するとカッコーはにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけてバタッと下へ落ちました。
なんだガラスへ、バカだな。
ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコーがバーッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。
今開けてやるから待っていろったら。
ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けたとき、カッコーは起き上がって、何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらんかりりの力を込めた風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、カッコーは下へ落ちたまま、しばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコーは目を開いて飛びのきました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバーッと蹴りました。ガラスは 2,3 枚ものすごい落として砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後を、カッコーが矢のように外へ飛び出しました。そしてもう、どこまでも、どこまでも、まっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。 次の晩も、ゴーシュは夜中過ぎまでセロを弾いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思って、 コップを持ったまま待ち構えておりますと、扉が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこでその扉をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、
こら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか？
と怒鳴りました。すると、タヌキの子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、
タヌキ汁って僕知らない、
と言いました。ゴーシュはその顔を見て、思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、
では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜて、クタクタと煮て、俺様の食うようにしたものだ。
と言いました。すると、タヌキの子はまた不思議そうに。
だって、僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で、怖くないから行って習えと言ったよ。
と言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。
何を習えと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。
タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。
僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらって来いと言われたんだ。
どこにも小太鼓がないじゃないか。
そら、これ。
タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。
それでどうするんだ。
ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。
なんだ、愉快な馬車屋ってジャズか？
ああ、この譜だよ。
タヌキの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。
変な曲だな。
よし。さあ、弾くぞ。
お前は小太鼓を叩くのか？
ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思って、ちらちらそっちを見ながら弾き始めました。すると、タヌキの子は棒を持って、セロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。
ゴーシュさんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。
ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってからでないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした。
いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ、
とゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、
どこが悪いんだろうな。ではもう一遍弾いてくれますか。
いいとも、弾くよ。
ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は、今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。
ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。
タヌキの子は大変慌てて笛や棒切れを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を2つ3つすると急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、街へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと 急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて、明け方近く思わず疲れて楽器を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけて、お入りと言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れてちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので、ゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは何を笑われたろうというようにキョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。
先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生お慈悲に直してやってくださいまし。
俺が医者なのやれるもんか。
ゴーシュは少しムッとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。
先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。
何のことだかわからんね。
だって先生、先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとはあんまり情けないことでございます。
おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気など治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は夕べ来て楽隊の真似をしていったがね。
ゴーシュは呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。
ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれぐらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。
ゴーシュはびっくりして叫びました。
なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると、どういうわけだそれは。
野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。
はい、ここらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。
すると治るのか？
はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば家へ帰ってから治る方もあります。
ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがアンマの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ、やってやろう。
ゴーシュはちょっとギュギュ糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。
私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。
おっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。
お前さんも入るかね。
セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。
お前そこはいいかい？落ちるときいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？
落ちた。
子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。大丈夫さ。だから鳴き声出すなと言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。すると、おっかさんのネズミはいかにも心配そうに、その音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです。どうか出してやってください。と言いました。
なんだ、これでいいのか？
ゴーシュはセロを曲げて、穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見ると、すっかり目をつぶって、ブルブルブルブル震えていました。
どうだったの？いいかい？気分は。
子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブルブルブルブル震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した。
ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。
おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来て、しきりにお辞儀をしながら、
ありがとうございます。ありがとうございます。
と、とうばかり言いました。ゴーシュは何がなかわいそうになって、
おい、お前たちはパンは食べるのか？
と聞きました。すると、野ネズミはびっくりしたように、キョロキョロあたりを見回してから、
いえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくても、私どもはお家の戸棚へなど、参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参りましょう、と言いました。
いや、そのことではないんだ。ただ、食べるのか？と聞いたんだ。
では、食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンをひとつまみむしって、野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから、大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出ていきました。
ああ、ネズミと話するのもなかなか疲れるぞ。
ゴーシュは寝床へどっかり倒れて、すぐぐうぐう眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第6交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のように鳴っております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか？すると学長がキッとなって答えました。
いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって
こっちの気の済むようには行くもんでないんです。
では学長さん出てちょっと挨拶してください。
ダメだ。おい、ゴーシ君、なんか出て引いてやってくれ。
私がですか？
ゴーシはあっけに取られました。
君だ、君だ。
バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。
さあ、出て行きたまえ。
学長が言いました。みんなもセロを無理にゴーシに持たせて戸を開けると、いきなり舞台へゴーシを押し出してしまいました。ゴーシがその穴の開いたセロを持って、実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように、一層ひどく手を叩きました。わーと叫んだものもあるようでした。
どこまで人をバカにするんだ。よし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。
ゴーシュはすっかり落ち着いて、舞台の真ん中へ出ました。
それから、あの猫の来た時のように、まるで怒った象のような勢いで、虎狩りを引きました。
ところが、聴衆はシーンとなって、一生懸命聞いています。
ゴーシュは、どんどん弾きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。
扉へ体を何遍もぶつけたところも過ぎました。曲が終わるとゴーシュはもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長をはじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いていって、向こうの長椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けてゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。
今夜は変な晩だな。
ゴーシュは思いました。ところが学長は立って言いました。
ゴーシュ君、よかったぞ。
あんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。一週間か10日の間にずいぶん仕上げたな。10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか、君。
仲間もみんな立ってきて、よかったぜとゴーシュに言いました。
いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。
学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、
ああ、格好、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。
と言いました。セロ弾きのゴーシュ、1934年発表。